ゴーゴレノファ、今日は堺のりよし選手です。
やっぱりびっくりしましたか？
いや、びっくりしますよ、そりゃ。
ですよね。
堺のりよし来るんやってこう、おおって思うじゃないですか。
思いましたね。この夏の移籍で名古屋グランパスからこのレノファ山口に期限付き移籍加入でやってきた選手です。はい、フォワードの選手なんですけれども、もうね、ちょっと対峙してお話を聞きますとね、顔が米のように小さかったそして身長がね180センチ、すごく高くて、
お父さんに日本人でね、
はい、
お母さんはドイツ人のハーフになりますね。
え、はい、まあ、あの日本代表のね、はい、酒井豪徳選手
の弟さんになるか
な、ね、ということになりますけれども、もう本当ナイスガイなんで、ぜひちょっとインタビューも聞いてもらえたらと思います。
会いたかったな私もいいな徳ちゃん。
いや、ぜひね、皆さんもね、はい、あのすぐに練習に行けば会えますから。
確かに、
はい、ということで、はい、では酒井宣義選手へのインタビューを聞いてください。どうぞ。自己紹介お願いします。
背番号51番、フォワード酒井宣義です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、ナイスガイだということで、あの関東の記者の皆さんからですねお話を伺っているんですけれども、もうすでにそのこう雰囲気が伝わってきております。
ありがとうございます
改めてようこそ山口にお越しくださいました。どうですか、山口に移籍してこられて、練習に参加されて、または試合にも出られましたが、ま
あ、タフな練習をみんなで一緒にやれてるし、みんなで乗り切ってる感じはすごいあると思うから、チームの雰囲気自体はとてもいいと思いますし、まあ、試合に出ても、まあ、まだ1試合ですけど、向かっていく方向と方向性とかっていうのを、まあ、これからどんどんどんどんその試合を重ねたり練習で、突き詰めていければいいのかなと思ってます。
わかりました。ではちょっとですね、今日初めてラジオにご出演ということになりますので、酒井選手がこの山口に来てくださるって発表があった時のこうサポーターの皆さんのドッと湧いた感じっていうのを何か感じたりしました？
いや、僕はそこまで感じてなかったですけど
本当ですか？
皆さん予想を言って いただけるので、まあ、来た時にはそう、あ、すごい期待してもらってるんだっていうのは感じました、その時。
そうですよね、はい、もう私たちも、おお、酒井選手まさかのっていうふうに思ったんですけれども、まあ、今年キャリア振り返ると15年目にプロ15年目になると。
そうみたいです
あまりこうご自身のそういうこう経歴みたいな
の、そうですね、全然気にしたことないし本当にそれこそ、あ、もう15年かってさっき気づいたぐらいだったので、
ね、まあ、新天地にこの夏にこう山口を選んでくださいましたけれども、その理由っていうのはどんなものがあったんですか？
まあ、みんなが、タフに戦えるチームであるっていうのを思えたし、まあ、まだまだ自分ではできると思ってるし、思いたいし、そういう皆さんの前で、自分 の特徴だったりっていうのを、なんかまだここ最近うまく出し切れてない自分がいたので、まあ、キャリアもだいぶ晩年になってきて、最後終わる時にこれでいいのかなって思いながら過ごしてる期間とかもあったので、いや、まだいけるでしょって自分の中でいう感覚はあったので、まあ、それを取り戻しに来たというか、またさらにこのチームで上で戦えることを証明したいなっていう気持ちでここに来ました。
並々ならぬ思いで、
そうですね、
山口に来てくださったんですね、はい、今特徴という話もありました。もう一度こう示していきたいご自身の特徴というところを教えてください。
まあ、やっぱり自分はそのハードワークするところだったり、球際で戦う部分だったり、まあ、ゴール前で、自分の仕事をするっていうのが自分のやっぱ特徴だと思ってたので、最近というかそのここ数年、自分の中でそこを揺らいでるものがあったので、いろんなこと考えたりとかで、まあ、もう一度その自分の原点を探しにというかいう感じです。
あの秋田戦でその出場されましたけれども、あの試合はどのように振り返られますか？
まあ、あの試合は僕自身もっとできたなって思うし、まだまだな本来の自分を出せていないところもあったと思うので、まあ、これからもっともっと、その自分見つめて、やっていかなきゃいけないなって思う試合でした、
ただそこから、まあ、中段に入ってこうしっかりとそれこそあの、まあ、攻撃の部分にフォーカスをされたと監督もこの中段期間おっしゃっていたんですけれども、そこから得た手応えみたいなものありますか、その練習の中で。
まあ、連携とかは、うまくいくようにはなってると思いました。まあ、あくまで練習なんで本番じゃないから何とも言えないところもあるんですけれども、 そこに関しては、しっかり手応えもあるし、みんなとの連携は取れてたと思うし、うん、まあ、それプラス守備の部分でもしっかり整理するところは整理できたかなとは思います、
うん、若月選手にお話を伺うと酒井選手はすごく自分をこう見てくれているっていう、なのでその連携がすごく取りやすいんだという話もされていましたよ。
まあ、その僕のタイプと山本のタイプのところでいうと、やっぱり彼は裏抜けが得意だったり、まあ、それ大和の裏抜けに比べたら自分よりは大和の方が特徴出るかなっていうのは思ったので、まあ、よりそれを引き出す動きだったりっていうのは結構見てはいました。
うん、今日もこう練習を拝見していると、そのいろんなそのパターンというか、その攻撃のパターンをお持ちなんだなというふうに思ったんですけれども、いかがですか？
まあ、でも本当だったら もうちょっと前でプレーしたいなっていう気持ちもいろいろあったりしたんですけど、まあ、そこはやっぱチームが動いていく上で、自分最近というか、まあ、ここ数年は結構頂点にいることを一番に意識してたんですけど、やっぱり、まあ、それだけだとやっぱチーム動かないところもあったり、うまくいかないなって感じながらやってた部分でもあったので、そこは、まあ、もちろんそこにその最後のところ、頂点に入ってゴール決めるところっていうところも大事にしつつ、それ以外のプレーももっともっと幅広くできるようにやっていきたいなっていうのは今の正直な自分の感想です。
なるほど。結構その山口のサッカーっていうのはそういうところを求められたりもしますもんね。
そうですね、はい。
でも8月いっぱいはちょっと紫のユニフォームで、ね、はい、戦うことになりますけれども、はい、どうですか、この山口の、まあ、ホームユニフォームをこう身につけてプレーをする思いというのは。う
ん、まあ、まずそのホームでプレーするっていうことに関して、まだ皆さんの前で、できてないので、うん、その皆さんの前で、ホームでプレーする喜びだったり楽しみっていうのを、まず感じたいなとは思います。
はい、そうですよね。あの雰囲気もしっかりと味わってもらいたいなと思います ね、 はい、じゃあちょっとここからは少し関係ない話したいんですけど、山口には来られたことはあったんでしょうか？プライベートとかで。
下関は行ったことあります。海鮮のところでしたっけ、
カラト市場
とかは福岡行った時とかに、遊び来たりしたりしてました、
はい。なんか行ってみたいところとかはありますか？
この前あの洞窟行きました。家族来た時に、
秋吉洞です
ですか ね、 名前、はい、
涼しい、
そう、暑かったんで、なんかちょっと涼しいところ行きたいねっていうので、まあ、全然どういう場所か分かんなかったんですけど、なんか涼しそうっていうイメージで行ったらめちゃくちゃ涼しくて行ってよかったです。
前情報なしで秋
吉洞に行った、前情報なしです、全くないです。
そうなんです。
調べて涼しいところ調べて、で何があるかなって調べた時になんか洞窟出てきて、なんかあんま行ったことないし行ってみようかなと思って、でちょうど子供たちも来てたので、子供たちちょっと探検しに行くぞって言って、
はい、
めちゃくちゃ喜んでました子供たちも。
あ、よかったです。
なんか大人の楽しみかなとも思ったんですけど、子供も全然楽しんでたんで本当に良かったです。
怖かったりとかしなかった？
最初入る時だけちょっと暗くて怖いって言ってて、でめっちゃ暗いなと思ったんですけど、僕サングラスしてたの忘れてた。そりゃそうだと思って。
お茶目ですね。
でそうサングラス外したら全然普通に見えて、いや全然普通だから大丈夫だよっつって子供たちには言ったんだけど、その後入ってからはもう全然楽しんでました。涼しいし、なんか探検みたいで面白いって。
ああよかった。なんか、はい、まあ、ああいうこう自然はたくさんあるので、はい、よければぜひ。
僕そっちの方が好きなんで。
あ、そうなんですね、はい。まあ、残りの試合も多くはありませんけれども、そのご自身としての目標というのはどこにおいて戦いますか？
もちろん、まあ、僕自身というか、まあ、チームとしてやっぱ J1 を昇格するのが、目標だと思うし、そのために最善を尽くすのが、我々の仕事だと思ってますので、まずはそこを目指して、チームとして目指していきたいし、それに、自分のその力っていうのを、最大限出していきたいなと思いますね。
ありました。じゃあサポーターの皆さんに一言メッセージをお願いします。
まだホームで試合したことないので、皆様にまだ直接挨拶はできてないですけど、次の試合で、しっかりしたプレーで、皆さんのために、そしてこのクラブのために、勝利を届けるために全力で走りますので、応援よろしくお願いします。
イケボですね。
ね、声がまた
本当ね、
すごいいい声されてますね。まあ、主戦場はフォワードということで、はい、レノバではそれこそ2トップの一角で起用されたりということだとは思うんですけれどもね、うんうんうんうん、やはり得点が一番期待されているところです、
はい。
そして秋田戦の話ちょっとありましたけれども、はい、早速スタメンで起用されたので、監督からのやっぱり期待度の高さというのもやっぱりここで伺えますよね。
確かにね、
はい。 でレノファなんですけれども、いよいよ再開の試合が明日ということになりました。
はい、
大分トリニータと対戦です。
今14位です大分は。
そうなんですよね。片野坂智弘監督、うん、まあ、当時、うん、あの以前もねその大分を率いた監督なんですけれども、はい、3年ぶりにまた大分に帰ってきて、で指揮を取られています、はい、で大分にもですねやっぱりこう夏 の, あの加入で高橋大吾選手という本当にいいねあのプレイヤーが入ってきているんですよ、うん、
はい、
ですからやっぱりね野村直樹選手、山口県出身の選手もいますから、
うんうんうん、
まあ、そういう意味ではあの非常にこう難しい相手になると思うんですけれども、うん、この再開の試合はしっかり勝って勝ち点3積み上げて、でプレーオフ圏内を維持したいですね。
ねえ、
はい、
いや片野坂監督はあのサンフレッチにいた時はね、うん、よく、はいはい、ご一緒いろいろさせていただいてたの で,
ですか。
だからもしね例えば実況とかあったらさ、こう自分の好きなレノファっていうチームとあの昔からの知り合いで、ね、片野坂監督率いる大分とってやったら俺自分の中で盛り上がるし、もしよかったらその後ちょっと一杯どうとか、
えラジオやればよかったのにって言っちゃいますね。こんなねラジオ
はね、ちょっとインタビュー撮ってみたいよね片野坂、うん、僕は選手時代しか知らないから。
そうですよね、
監督に なるまでとなってからと今の考え方とかってもじっくりちょっと聞いてみたいよね。
やっぱりこう戦術家としてもこの J リーグ界では非常に有名な監督さんですし ね, ね
まさかそんな指導者になるとは当時普通とも思ってなかった。
そうか、選手の
時に一緒にね、うん、いろいろご一緒させていただいたって、まあ、例えばトークショーであるとか講演会であるとか僕とのトークセッションであるとかっていうのをね、
広島
のいろんな街でさせていただきましたけどね。
やっぱ広島は特別な地だと思いますよ片野坂監督にとっては、
まあね、うん、確かにあそこでかなり成長しましたね、
そうだったんですね、
足の速いいいサイドバックで
したそっかそっか、
はい、ということでゴーゴーレノファ来週もお楽しみに。